はい、それでは出エジプト記の16章ですね。出エジプト記の16章ですけれども、ですね、私たちがもうイスラエルの荒野の旅の中に入っていますけれども、そして16章の4節をですねお読みしたいと思います。16章の4節ですが、主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日1日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためであるですね。試みるためである、従うかどうかと神様は言っておられますけれども、全く新しい生活の中に今イスラエルの民は入っていることを、きちんとですね想像してくださいですか。エジプトに、あるのは過酷な労働とともにですね豊かな土地だったんです。まあ今私たち日本に住んでますからね、なかなかこれが想像できないんですけれども、私はシナイ砂漠に行ったことがあります。暑いです。そしてちょうどなんて言ったらいいですかね、干物があるじゃないですか。干物、自分の体全体が干物になった気分です。どんどんどんどん蒸発していきますですね。恐ろしい経験ですね。でそのような中にあって、まず水のことについてようやくたどり着いたですね、その水のところがですねもう飲むような代物ではなかった、まずかったわけですね、苦かったわけなんです。けれども神様がそれを癒してくださり、そして飲むことができる水にしてくださった。そしてその後にですねエジプトから持ってきていたその食料が尽きてしまったんです。食べるものが尽きてしまったんですね。でそれで言ったことがこの3節に、ある言葉なんですよね。エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていた時に、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに、事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出してこの全集団を飢え死にさせようとしているのです。でこのつぶやきに対して神様がお答えになった、それが今読んだ4節になるわけなんですよ。そしてこのマナというですね、マナという意味はですね、なんじゃこりゃですね、 What is it? ね、これがマナの意味ですよ。なんじゃこりゃ。でこのマナはですね、本当に何これっていう不思議な存在でありました。で私がこれを準備しているときにですね、この注釈書、説明を見たんですけれども、いろんな説明をいろんな人がするんですよね。これはこういうなんか食べ物であってこうこうこうだ。でもずっとこの16章を読んでいくとですね、到底この世にある食物ではないことに気づくんですよ。魔法の食べ物と、まあちょっとね俗的な言い方をしたらまあそういう感じなんですけれども、まずですね基本的にこれは白いですね。ちょうどなんていうのかな、おせんべいで白いせんべいあるじゃないですか、甘いのがくりかかった。だけれどもちょっとですねこの綿あめみたいにすぐに溶けてしまうような、そういうものであります。でそれがですね朝早くこの梅雨が降りるように降りてきてるんですね。で細かいものですね、でそれをですね、明日のために取っておこうとすると溶けちゃうんですよ。で臭くなるんですよ。でそしてそこまでだったらね、あだってそういう食べ物あるじゃないって思うじゃないですかね、あるじゃん。ところがですね、皆さんどうですか、この前も今週もですね火曜日にハワイの祭りをしましたけれども、ある人はですね10人分の食べ物を取っていったという話を聞きましたが、イスラエルの民もですね同じだったんですよ。ある人がたくさん集めたんです。だから他の人が足りなくなったんですよね。ところが 蓋を開けてみるとみんな同じ、その必要な人数、その例えば5人家族だったら5人分、10人家族だったら10人分、その分量にちゃんと収まっていたわけなんです。どうですか、こういうことこの世の食料で起こりますか？起こらないですよね。でそしてですね、次の日の朝、その日が照ったら溶けるというふうに言っているんですが、なぜか、6日目の朝、具体的には金曜日の朝は2日分の食料があるんですよ。そこにマナが降りてるんですよ。で7日目土曜日の朝になっても、日が照っていても、あ、ごめんなさい、金曜日だね、金曜日、どっちだとなっていてもですね、日が照っても腐らないんですよ。1日分余計に持つんですよ。ですか、これまた不思議ですよね。で見事に土曜日の時だけは朝はですね、外に行っても降ってないんですよね、降りてきてないんですよ。でこういう不思議な不思議な食べ物なんですが、神様が私の教えに従って歩むかどうかを試みるためであるということなんですよね。神様の教えがあるわけですね。それと毎日の飯があるわけですよ。で私たちは神様の教えっていうのと毎日のご飯ですね、これが密接に関わっているように普通思わないわけなんです。けれども神様はイスラエルの民に対して密接に関わっているということを教えるために、今わざと1日分しか持たない食べ物を与えておるわけで、そしてかつ安息日、休まなければいけないときには2日分ですね。だからちょっと変則してますよね。変則的に神様は変えられているわけなんですよ。目に見える私たちの日常と、そして目に見えない神様の言葉ですね、これを一つにしている、区別してない、私たちの頭で区別するんですけれども、区別してないわけなんですよ。最近ですね、私ツイッターを始めました。始めたというか前から持っていたんですけど、使い方がどうも分からず今もよく分かりません。なんで一言のつぶやきに意義があるのかがまだ分からないんですけれども、まあ、でも数多くの人が情報発信のために使っていますので、少しずつ慣れていこうかなと思っています。ところがですね、もうすでに身近な人でツイッターの達人とも呼ばれている人がいましてですね、それがカルバリーチャペルの西東京の三藤さんなんですよ。三藤さん、ツイッターのクリスチャンの間ではですね、三藤さんという名前を知っている人たくさんいるんですね。で彼がですね、こういうことを書きました。原発のことも東北の被災地のことも全てが罪からの救いが問題であって、キリストを知るという単純なことが解決なんだ。まあ、今言い換えてますね。もうそのまま言ったら、彼は関西弁なのでちょっと私言いづらいのでもっと普通の言葉に直して今言ったんですが、ものすごい反発が来たんです、ある人から。でそのある人というのはですね、非常に聖書研究みたいなツイッターなんですよ。でその人はですね、放射能という身近な問題をキリストの救いで語られるなんてバカバカしいってこう書いてあるんです。イエスが放射能から救うんですかとも書いてました。でそれに対する言葉として三藤さんが書き記したんですね。こういう感じです。これはそのままかな。本当に聖書のことを知りたければ、まず聖書の言う通り天と地を作った神が実際におるというところからスタートすることが不可欠です。 でも神が今直面している経済問題、放射能汚染、大学受験に何かしてくれるんですか。まあ心の持ちようというもの大きいでしょうが、って違うんです。聖書の言う神は実際の私たちの生活にもろ関わり介入してくれることを知らない、体験したことのない人の話で聖書を聞くから目が閉ざされてるんですよ。わかりましたか。放射能汚染、津波、毎日携わっていることと、キリストの救い、キリストの十字架復活ということがですね、もろ関わってるんだよ。一体なんだよということを言っているわけなんですよ。けれども多くの人がそれを自分の教養とか知識とか主張とか意見の中に閉じ込めているわけなんですよ。牛肉にセシウムっていう話をニュースが出てきた時にですね、私たちちょっと海外におりましてですね、ちょっと浦島太郎してるんですけれども、その話が出てきてまた余震もあってですね、でもこういうこと、また今自分が経験している、まさに今関わっている具体的なことですよね。それとキリストの救いというのが一緒なんだということを神様は伝えたいと思われて、マナと同じような働きを神様なされます。で、例えば俺はもっとちゃんと貯めておいて自分でこうやって安心していこう、神以外のものに頼ろうとしたらですね、その仕事を空回りするようにされますですね。うまくなかなかうまくいかないな、そういうふうにして神様が、はいこっちに来て、私がそうだよ。またはある時はですね、主に叫んだ時に奇跡的にものが与えられるようにするですね。このようにして神様は何とかして物質の世界と、そしてご自分の教えというのが一体なんだということを教えようとされているわけです。で、イエス様がそのような方でしたですか。イエス様は祈りなさいといった祈りが皆さんもよくご存知でしょう。ありますよね。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。まず天におられる神って言ってるんですよ。天ですよ。神様が遠く感じますか。本当に遠いですよね。宇宙より遠いと、銀河系よりも天におられる私たちの父よ、皆が、神の名が崇められますように。で、次に御国ですよ。御国が来る。どれだけ御国が大きいか分かりますか。神様の国どれだけ大きいか分かりますかですね。まあ中国よりも大きいですね。ロシアよりも大きいですね。地球より大きいですね。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。いかがですか。でっかいですよね。宇宙論的ですよ。宇宙より大きなレベルの話をイエス様がされて、それをまず初めに祈りなさいと言われています。ところが急にですよ、急に次に私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいって言ってます。今の日本の現代日本で言ったら、現代日本の言葉で言い換えたらですね、まあ私たちね、日常の糧をお与えくださいというのはなくても、まあ冷蔵庫に入ってますよ、ね、だから言い換えるとですね、毎日の出勤ですよ。毎日の出勤、いやーちょっと今思い出させないでくれって思うかもしれません。ものすごい人間臭い世の中、そこで主が必要を満たしてくださいますよ。天にいる父が、そして天で御心を行うように地にもなさせてくださるという真理が、毎日の出勤、電車の中、職場、そしてコンピューターの前に、そして、まあ、ある肉体労働している人はですね、そのなんか分かんないけど部品を外してるとか、なんだかそこに必要を満たしてくださいますよ、こう言ってるわけなんです。で、次なんだか分かりますか。私たちの負い目を お許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたと言うんです。もろ人間関係なんです。いやちょっとねもうやめてください、私はこの教会に来たのは神様だけ見るためです、そのごちゃごちゃしたのやめてください。いや実際にですね日本の教会で起こってるらしいですけれども、プロテスタントの教会に行ってる人がですねカトリックに行くっていうことが現象が起こってるそうです。なぜか分かりますか？人間関係の煩わせがないからです。そのまま行って戻れる、神とだけ語らい合える。嫌ですよね、またあの人間臭いドタバタしたぶつかり合うような関係の中に、でもイエス様は天にいます父が天で御心を行うことが地で行われて御国が来る、その祈りをあのなんかもう一緒にいるのも嫌だという人に対して適応させなさいとおっしゃってる、その力を用いていきなさいって言ってるんです。非常に地に足を置いている方なんです、私たちの神様イエス様は。で私たち教会の中でも先ほど話しましたように人間関係で出てくるんですよね。それぞれ性格があるし、で生い立ちも違うし、で教会あの最初はですねあの教会来るとですねなんだこれは宇宙語だって思うわけですね。まあ仕事でもそうですけど業界用語あったら宇宙語になりますけれども、教会でも業界用語があるわけですよね。でそれになってしばらくすると慣れてくるんですよね。でそれ上手に使っていくわけなんです。で私の母親もですね最初行くときはですねあの母親実は飲み屋で働いてたんで あれですよあのそういうなんかちょっと汚れたところからですねこの清い教会の中に入ってすごい違和感を感じたって言ってましたけれども、イエス様を信じた後ですねあの彼女自身もですね上手にですねあのクリスチャン用語を使い始めてですねの私よりも綺麗な言葉で今祈りをしているんですけれども上手に使いこなせるようになるんです。でそこで人間臭いその感情、それも上手にオブラートにかけるように綺麗な言葉で話すようにしちゃうんですね。でそこで何が起こっているかというと地に足ついてないんですよ。ついてるはずなのに、ついてるはずなのにそれを認めようとしないんです。クリスチャンだったらこうあるべきなのにということなんですね。クリスチャンらしく生きなければいけないのに、何言ってんの、あの人のことただ嫌いなんでしょすっごい単純なことをなんかでっかい言葉を使って言うわけなんですよね。でも神様は分けてはダメだよと、ぶち当たりなさいと。でそれのためにマナー与えられたわけなんです。そしてですね、次にですね、この食べ物のマナーはさっき言いましたように朝早く、新しい一日の始まりに約束の地に入るまでの間、直前まで一日もことを書くことなく降りてきていたわけなんです。これを一言で言ったら真実ですね。真実、皆さんどれくらい朝早く起きてますか？まあ、この被災地に行くとですね、まあ、いろんなこと発見できるんですけども、日が出たら起きて日が沈んだら寝る、そこまでいかないですけども、まあ、9時とか10時には寝てますよね、まあ、私たちちょっとね、まあ、でもあの原発のおかげでですねちょっと節電しようかなっていう気分にはなってるかもしれませんけれども、それでもやっぱり朝早く起きた時にそこに食べ物があるんですね。あるんですよ。神様が一日もそれを絶やすことがなかった真実なんですが、エレミアという預言者がいました。でエレミアはユダの国がバビロンによって滅ぼされる直前に活動していた預言者です。 で事実バビロンによってエルサレムが破壊されました。その破壊された廃墟となったエルサレムを見て、それで泣いて嘆いて歌った歌が哀歌と呼ばれるものです。エレミア書の次に哀歌があります。そして彼はですね、神の怒りによってこうなったんだ、神がこのようにされたんだということを嘆き、苦しんで、自分も苦しんでいる、自分の体にも神の怒りが本当にもうこの本当に染みついているぐらい感じ取っていますということをこう歌ってるんですね。ところがですね、彼ははっと気づいたんですよ。今嘆いて傷んでいる自分が死んでないじゃないか、生きている。それでこう言ったんです。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い、主こそ私の受ける分です。私の魂はそれゆえ私は主を待ち望む。嘆いているということは生きている証拠ですよ。死んでたらもう嘆きもできないですよ。失われたものは数知れず、悲しみもそれだけ多かったんですけれども、その命が与えられているということに気づき、それを主の恵み、慈しみなんだとエレミアは言ってるんですね。私たちはとかくですね、当たり前にして受け取っているものがあるんですが、神の介在がなければそれは瞬く間になくなってしまうんですね。神様がおられるからこそ、慈しみがあるからこそ今の自分がいるんだという、これにですね気づくとですね、物事の見方が180度転換できるんですよ。自分が生きているということ、今神様がお考えになったら、一瞬にして滅んでもおかしくないという事実です。だからエレミアは主の憐れみは尽きることがないって言うんですよ。憐れみがずっと注がれているからこそ、ちょうど今私たちの心臓が動いて、そしてこの血液がですね、血液を通して酸素が脳にまで行ってですね、これが一瞬でも止まったら私たちは死んじゃうんですよ。と同じように主の憐れみがあるからこそ、尽きることがなく積極的に働きかけているからこそ今命があるんだということなんですよね。神様がそれをやめようとお考えになったら、一瞬にして今私たちはバタバタ死んでいきます。ちょっとやめてくださいよ、神様そんな怖い。事実なんです、それは事実なんです。ゆえにですね、私たちは自分の根本が、根源がですね、主の憐れみに寄っている、頼っているんだということを気づかなければいけない。で、特に朝起きた時にそのことをエレミアが感謝して、まだ私は生きている、そこで感謝して、それは朝ごとに新しい、 His mercies are new every morning ですね、と言ったわけなんですね。そしてですね、モーセはマナの話について、彼がですね、死ぬ直前にイスラエルの民に、この説教をしたのが、それは申命記と言います。申命記で、そこでこういうふうに言っています。申命記の8章の3節ですが、それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。パンだけではなく主の口から出るすべてのもので生きると、この言葉をイエス様は誘惑を受けられた時に、悪魔から誘惑を受けられた時に引用されたんですよね。40日間食わず飲まずで、でその後に空腹を覚えられたと思います。 じゃあその前に腹すかなかったの？あのね、実はですね、断食というのは何日間かは苦しいんですけど、その時を過ぎるとですね、あの空腹感が、まあ、この押し殺される状態になるんですね。で 次に空腹感が出た時に食べなかったら文字通り死ぬんですって。だからイエス様がその空腹を覚えられた時の、その時に悪魔がこう言ったわけですよね。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。ものすごい誘惑だったです。私たちの誘惑にならないでしょ。だって石をパンにすることはできないじゃないですか。でもイエス様は神の子だからできるんですよ。この魅力的な言葉に対してイエス様が、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるということで、私たちがどれほど神の言葉をに信頼を寄せているか、ちょうど自分がパンを食べなければ自分自身が死んでしまうからといってむさぶり食うように、私たちは主の言葉によって私の命そのものが支えられているという切迫感を抱いているかどうかということなんです。だから御言葉というのは理解して把握するという対象以上よりも、信じて寄りすがって受け入れて実に食べるという行為、これにこの食べるという表現が最もふさわしいぐらい決、の対象なんですよね。だから他の聖書の箇所で例えば、詩編の19編の10節、主の裁きは金よりも多くの純金よりも好ましい、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。また第一ペテロの2章の2節、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の乳を主体求めなさい、それによって成長し救いを得るためです。また同時にですね、乳とかそういう液体状のものだけではなく、成熟した人たちに対してはですね、咀嚼しなさい、噛みなさいということを言っています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。これはヘブルの5章ですね。幼子なのです。しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものですと。スルメってありますよね。スルメうまいじゃないですか。噛まないとね、ちょっとどんどん顎が痛くなってきますよね。でもいいですよね。そのようになっていかなければいけないんだよという話なんですよ。で、私たちですね、実は人間というのはそういう食べることのできるような言葉に飢えかばいているんです。まあ、私がよく使う言葉です。例えばですね、飛行機の離陸直前の何ですか、緊急避難の案内放送、飛行機に乗られた方はですね、みんな知っていますよね。聞いてないですよ。なんか流れてる音だけです。あれ音ですよね。もうけれども、実際に乱気流に入ってですね、飛行機が激しく揺れ動いたら、乗務員が話すその一言一言が自分の命にかかっていますから、真剣になって聞く、命綱のように聞いていくわけですよね。で、何が今の日本の問題なのかというと、これなんですよ。なんで放射能汚染に関して日本の国民が政府への失望を強くしたのかという、それは正確な情報を伝えてくれなかったという、放射能という自分の体、あるいは子供ですね、特にの体に影響を与える身近な問題に対して、一言一言が欲しかったわけですよね。で、それが裏切られたから今の失望感がある。原子力の世界中の専門家でさえが、算出してくる安全基準の数値がもう100倍1000倍に違う時がある。それに対する混乱なんですよね。だから食べるという言葉に私たちは飢え渇いてるんですよ。でも神様が、私の言葉を食べなさい。放射能についての正確な情報が得られたとしても、たかが生きるの何年ですか。 90年100歳。神様の言葉を食べたらどのぐらいですか？90歳100歳ですか？1000歳万歳、億歳兆歳、永遠の歳月の命ですよね。そして神様は御言葉だけではなく主ご自身も味わいなさいって話をしてるんです。面白いですね。詩篇の34編の8節で、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者は。これ英語の方が私好きなんですね。 Taste and see that Lord is good。 主が良い方であることを Taste、 味わって、 See、 見なさい。どうですか、食べ物の味って食べたことのない人に伝えられませんよね。どんなに上手に説明しても無理です。食わなきゃわからん。ですから主の素晴らしさ、慈しみも私たちが体を持って経験するしかないんだよということなんです。それでイエス様は、私が天からのマナであると言われました。それがヨハネによる福音書の6章です。よかったら開いてください。ヨハネによる福音書、We're gonna move to the John chapter 6、ね、ヨハネの6章なんです。でそこにですね、5000人の男たちに対してパン5つと魚2匹のみでその給食を与えた、その食を与えた、満腹させたわけですね。ですると彼らは無理やりイエス様を自分たちの王様に担ぎ上げようとしたんですが、イエス様は山に退かれたんです。そして弟子たちがガリラヤ湖の船の中で、嵐の中で翻弄されていた。その時にイエス様が水の上を歩かれました。そして次の日に群衆がですね、イエス様を追っかけたんですね。追っかけがいたんですよ。今も追っかけますよね。ヨン様とかです。追っかけ、追っかけをやってたんです彼らは。そしてイエス様は冷たいかに聞こえる次の言葉を言いました。26節、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。そして27節で、なくなる食物のためではなく、永遠の命に至る食物のために働きなさい。ユダヤ人もですね、今の私たちと同じように自分の肉体の命を第一としていたんですよ、この時。だからそれを満たしてくれる人こそが、王様であると。けれどもイエス様はそうじゃないよと。霊の命だよ、永遠の命を第一として生きなさいと。それで群衆が、私たちはどうすれば、じゃあ神の技を、ね、今命に至る食物のために働きなさいって言ったから、じゃあどうやったら神の技を行うことができるんですかと聞いたら、イエス様がこう答えられました。29節です。29、あなた方が神を使わしたものを信じること、それが神の技です。いいですか、ここ大事ですよ。群衆が神に対して何か行いをしなければならないと思っていたのに対して、イエス様は私を信じなさい、こう言ったんです。相手は自分は何かしなきゃいけない、でもイエス様は私を信じなさい、これが命なんだよって言ったんです。人間って面白いんですよ。不思議なことに、いろんな数多くの決まりや規則、与えられて束縛された方が楽に生きることができるんです。ちょっと待ってくださいよ、私規則とか大嫌いなんですけれども。あ、そうですか。ちょっと私はですね、まあ、皆さんはね、ある程度知識持ってるからなのかもしれませんけども、こういうことを質問したらですね、多分教会が成長しますよ。 あなたが救われるためには1年間教会に通ってください。出席カードを作るから、そこに丸が50個以上ついたらあなたは教会の一員になり天国に行くことも保証されます。ですか、ですか、この方がですね人数増えますよ。そしてですね、そうではなくですね、こう言ったらどうでしょうか。教会に通うことによっては救われません。聖書に読むことによっても、祈ることによっても、何によっても救われません。献金してもダメです。ただあなたの罪のために天から下ってこられた方、イエス・キリストを受け入れなさい。人気ないですよ。おかしいですよね。1年間なんかいろんなことやったら大変じゃないですか。不思議なんですけれども、人間って自分の行いに縛られる方が楽なんですよ。なんでか、自分が中心でいられるから。自分の心の王座をイエスを信じるということで明け渡さなければいけなくなるからなんですね。イエス様を信じるって、なんかここにですねイエスって書いてですね、切符があってですね、ティケットがあってですね、それで天国に行けるって、ハワイに行けるって同じようにね、これイエスっていうチケットがあってこれ行ける。違うんですよね。チケットじゃないんですよ。この方を人格的に知っていくこと、霊的に知っていくこと、これが知るということなんです。イエス様が言われました。ヨハネの17章の3節で、その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。そしてヨハネは第一の手紙の冒頭ではこう言ってます。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について。わかりますか。知るって言ってもですね、情報として知るんじゃないんですよ。目で見る、しかもじっと見る、手で触る。なんでここに強調してるかというと、当時のヨハネ、グノーシス主義っていうのが異端があったんですね。それ肉体持ってなかったっていうんです、イエス様。なんでかというと、肉体持ってるっていうのは全部汚れたものだと思った、汚いものだと思ったから。イエスが清い方だったらそんなの持てるはずがないと。でも生身の体だったんです。先ほど話したように地に足がついてるんですよ。でこれを知っていく、信仰の目で見ていく。でこれやっていくとですね、おのずと自分の心の中心が、自分が居座って既得権益のようにですね、居座っていたのを離れなきゃいけないんですよね。私たちニュースを見て、なんだこの既得権益があって、うわーとかって言ってますけれどもね、自分の心の真ん中、ど真ん中に既得権益があるんですよ。なかなかそれがそこから座から降りてくれないから、意固地になっているからですね、問題が起こるんですよね。でもイエス様に明け渡していくということです。そして最後に、この群衆がですね、それで信用しなかったんですよ、イエス様を。で、あなたが神から使わされた方だと信じるのに値する印をくれと言ってます。30節31節6章の30 and 31。それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか。どのようなことをなさいますか。私たちの先祖は荒野でマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。ちょっと考えてみてください。なんか話変じゃないですか。さっき5000人に食事を与えたばっかりなのに、それも信じられなくてですね、そしてマナーかつてやったけれども、じゃああなたも見せなさいよってこういうふうに要求してるわけなんですよね。でもイエス様はそれに対してこう言われました。49節からです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきたパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。イスラエルが荒野においてマナで食べることができた ということだけで終わらせたら意味がないんだということ。そのマナーが降ってきたという物理的な出来事の背後にある霊の存在である神様に出会わなければいけなかったんです。それが神様が教材としてマナーを与えてくださったわけなんです。そしてイエス様はそれが実体、神、霊である神が実体として、まあ、肉体を持って私が現れてるんだよって話をしてるわけなんです。だから私を食べなさい、私を食べたら永遠に行きますよと言われたわけなんですよね。永遠の命とはもう一度言いますけれども、何かものじゃないんですよ。イエス・キリストこそが永遠の命なんです。ヨハネの第1の5章12節、御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。私たちも日々の生活の中でイエス様を求めていく必要があります。そしてそのイエス・キリストこそが永遠の命なんだということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして日々の生活の中におけるイエス様を実体験できるその恵みを与えてくださりありがとうございます。神様、私たちがどうしてもこの聞いている言葉と実生活が噛み合わない時がありますが、でもイエス様が祈りなさいと言われました、そして私はそこに現れるよとおっしゃってくださったことを感謝いたします。私こそが命のパンだよ、これを忘れることなく、どうぞ私たちが生きていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。